詩編の34編ですね。で、この詩は一番最初からですね、今言いましたように、どのような時にも神を賛美しようっていうような言葉から始まっているわけですね。このようなことはですね、非常にたくさんの人にとってどのような時にも賛美するということは考えられないというふうなことでですね、感じられるんじゃないかと思います。そういうことで詩編というのはなんとなくですね、馴染みが持ちにくいというのはあまりにも自分の現実とかと大きく違いすぎていると、そういったこともあるかと思うんですね。で、その後この詩編、旧約聖書の詩編は平行法というてですね、ほぼ同じ似た意味のことを2行重ねてですね、畳みかけるようにして言うという形をとっている部分が非常に多いわけですね。その点は中国やヨーロッパの詩は客員を踏むということでですね、言葉の最後に同じ音の音を揃えて音楽的に響き合うようにするということがなされたんですね。それから強弱弱、強弱弱といってですね、そのあるいは弱強弱強とかいうそういう言葉のリズムをその一行一行に全部用いてですね、それ非常に規則正しく作られている。ダンテの神曲でも、3行目ごとにですね、全部1万何千行韻を踏んであって、しかもリズム、言葉の母音、いわゆるこの母音の数みたいなに近いわけですけど、それがずっと1万何行完璧に作られているということで、非常に緻密な精巧な結晶物、結晶みたいなものだとも言われていますけども、日本の場合はそういう客員等員がなくて、五七五七五七調というので作るようになっているわけですね。でこのヘブライの詩においてはそういう客員等員というのはなくて、1行目と2行目を同じような意味で、畳みかけるようにして、そして浮かび上がらせると、その意味が中心なんですね。音楽的な響きと非常にその意味を、聖書で非常に重要視するわけなので、その意味が浮かび上がれるように、ほぼ似たような意味を違った表現でですね、これは、人間でも後ろ姿、前姿、横姿、これ違うようなものですね。それぞれをするとより立体的に浮かび上がってくるわけです。そういうことでこの34編のこの2節を見てもわかりますね。2節3節4節と1行目と2行目がですね、そういうほぼよく似た意味合いの言葉を畳みかけるように使っているということなんですね。で、どのような時にも私は主を称えると、英語では at all times っていう訳を取っているのが多いですね。すべての時に I will praise Yahweh というですね、praise God at all timesというふうな表現のが多いですけれども、それでですね、私の口は耐えることなく賛美を歌う。これもだから言いましたように、1行目と2行目がほぼ同じことを言い換えているわけですね。そういうことによってです、この本当に絶え間なく賛美をするということが、この1行目の称えるというのと賛美を歌うというのは言語が違うわけなのですね。言語が違っても両方賛美をするとか称えるとに訳されたりすることがあって、この位置の方はバーラクということはですね、詩を称える、人の名前にイスラエルの人でバラクしようとか、バラクというのはよく今でもあるわけですね。バラクというのは祝福する、あるいは称えるという意味なんですね。でここでは称える、賛美をするという意味に使います。バーラクというんですね。で2行目の賛美を歌う、これがハラル、ハレルヤという言葉と同じ語源の言葉がここで使われているわけです。ハラルというのは賛美するですね。でそこからハレル、賛美しよう、ヤウェオ、ハレルヤということなんですが、その言葉から作られたティヒラーということですね。ハラルから来て、そういうことでですね、いろいろな言葉を言い換えてですね、しているわけです。でこのように賛美が絶えずできるっていうことが、これが信仰者の最終的な精神的な霊的な段階だと、よく言われていますよね。私たちがこのように生まれてきた目的は何だろう、絶 絶えず神様に感謝をし賛美をする、神様本当に素晴らしいという気持ちで絶えず神様を思うことができるようになる、そういうことが私たちが生まれてきた大きな目的なんだという醤油草原でも言われます。まあ、その中にみんな入っているわけですよね。神様を本当に素晴らしいと言えるためには、さまざまな悪いことや嫌なことや良いことの背後に神の愛の御手があるということをはっきりと実感できなければ、絶えず神様に讃えたり賛美したりとてもできないわけです。それどころか絶えざる不満ということ、絶えざる悲しみか絶えざる不満、これがちょうど逆になっているんですね。だから多くの場合に人間が年を寄ってくると体も動かないし仕事もできなくなるし家族もいなくなるし周囲のものからもだんだん軽視される、あるいは軽視されるどころか嫌がられるとかですね、そういうふうにだんだんと無視されたりしますから、讃えるどころかですね、もう毎日が次々と新たな不満とか嫌なことがだんだんと取り巻いてくると、でそういうことで、このどんな時でも讃えるなんてことはそういうことで神様を知らずにだんだん暗いものが自分に押し寄せてくるという実感を持っていたらですね、こんな詩なんか読んだって関係がないと、まるで綺麗事じゃないかというふうに思ってまるっきり読もうとしないという人も多いかと思うんですね。ですからその同じ人間でもですね、こういう段階まで高められる場合とですね、毎日毎日だんだん暗いものが重なっていく成果と非常に大きなギャップがあるということが分かるんです。で聖書の場合はですね、人間がどこまでこの神様の恵みと愛で導かれるかっていうことを、そのいわば極限の状態まで書いてあるということがわかります。だから世間の人を見たり自分を見たり周りの人を見たからですね、こんなこと誰もおらないじゃない、だから役に立たないというんではなくて、ここまで導かれるんだと、そういう人間としてですね、人間の努力とかいうものと違ってこう後見ていったわけですが、神様が導くときには果てしなく高いところまで行く、これは最終的にはイエスと同じ栄光を与えられるということですよね。そしてヨハネの福音書で言っているように、永遠の命を信じる者は一両でも与えられると。本当に永遠の命が豊かに与えられていたらこういう状態になるということでもあるわけです。永遠の命が与えられているというのは単に死なないとかいうようなことだけでは決してなくって、神様の命だから、それが絶えず潤しているということなんですね。まあ、そういうふうにですね、この詩はまず最初から人間のたどり着くべき最終的な霊的、精神的状態をはっきりとこの人は経験から言っているわけですね。自分が経験していないことをこれ確信持って言えるはずがないわけです。で、この3000年近くの前、一応これはダビデの詩と書いてありますが、このダビデの詩と書いてあってもダビデないのもいろいろあっているわけなので、ただしダビデが非常にこの詩のですね、かなりの部分を外部分を元はダビデが作ったであろうとは推測されているところがあります。でダビデは今から3000年も前の人ですね。で、前書きにアビメレクの前で狂気の人を装って追放されたと、これはサウル王から非常に追い詰められてですね、もう生きていけないということで、最後の手段というか気が狂った真似をしてですね、そして殺されるのを免れたという記事がサムエル記に載っているわけですね。サムエル記ですから、そういうダビデが非常に追い詰められた時の状況から、脱せることができたという、そういうことでこういうふうに、ここに書かれてあるわけです。でここでもう一つですね、賛美するっていう、で自分だけでとどまらないで、貧しい人と共に喜ぼうと、私と共に主を讃えようということがあってですね、ここでこの貧しいという言葉が、後にもこれ出てくるわけですね、6節で。でこれは口語訳を持っている方も多いでると思います、新改訳も。でこれはですね、貧しいというとこの後もちょっと7節に出てきますね、貧しい人と2回出てきますが、実はこの貧しいと訳されたのは一つの訳に過ぎないので、だいたいこれはですね、アーニーってヘブライ語なんです。アーニーってよく詩編では本当にたくさん出てきます。アーニーないしはアナーウィーム、同じ関連の言葉です。ここのところはアーニーって言うんですね。でアーニーっていうのはもともとはですね、アナウィーっていうちょっと長い形もあるんですけど、 大体本来は圧迫をするという意味なわけなんですね。ですからここのところはですね、本来の意味は圧迫された人というもっと広い意味なんですね。圧迫された人、貧しい人は当然圧迫されている。昔はですね、圧迫されているから貧しいですけど、貧しいというとお金がないということだけに私たちは連想しがちなんです。ここではですね、そういうふうに単に貧しいだけじゃなくて、だから英語訳を見たら、ここのところ現代英語訳ステイティングシバージョンではヘルプレスと書いてあるんですね。ヘルプレス、要するに助けを失った人、あるいは病気でもですね、あるいは人間的なさまざまな圧力、苦しみでも、もうヘルプレス、もう絶望だっていうわけです。だから日本語の貧しい人っていうとヘルプレスな人って、これ相当違うわけですね。お金は山のようにあっても、もう死が近づいたらまさにヘルプレスなわけですね。まあ、がんになったと、まあ、1億何億円でも財産持ってても、がんが末期だったらもうどうしようもないわけです。まさにそういうヘルプレスなわけですね。遅れた国、あるいは災害にあって、まあ、どうすることもできない人たち、まあ、この世界的に言えば非常にたくさんいると思います。そういうヘルプレスっていう人たちは豊かな国にも貧しい国にもたくさん無数におるわけです。まあ、そういうことで、この貧しいと訳した途端にですね、日本では全体から見ると非常に少数ですね。現在でもちろん野外生活をせずらいないように追い詰められたりしてる人もたくさん出てきてる人も、いわゆる一般のアジアの国々に比べたらはるかに贅沢な一般的にはですね、まあ、そういうことです。ですからこの訳一つでですね、イメージが変わってくるわけですね。その点は英語ではこのヘルプレス、ないしはオプレスト、オプレス、プレスというのはあの圧迫されたですね、プレスという言葉に語源がオプレスト、まあ、そういう言葉にも訳されたりしますし、サファ、苦しむということですね。そういうふうにこのところの訳はですね、苦しむものとか、あるいは貧しいもの、それから圧迫されたもの、あるいは助けなきもの、本来いろいろに訳される言葉がこの訳では、まあ、貧しいというふうに訳したに過ぎないわけなんですね。まあ、そういうことを、ですから口語訳ではこれは苦しむものというふうに訳してあるわけです。ですね、口語訳では苦しむもの。で、あの新海訳では悩むものというふうにも訳しています。まあ、そんなふうにですね、この訳というのは決して絶対的なものではなくて、この訳した人のまあ気持ちというかですね、学問的なことももちろんありますが、それと非常に今違うこの訳者の感覚、言葉の感覚によって選ぶというところもあります。ですからマーシーという訳者の意見の必然性はどこにもないわけなんですね。一般的にはさまざまに、ね、苦しむ人、悩む人です。でその人と共にですね、喜ぼうというわけです。それ一番このような状態を求めているのがその苦しむ人が圧迫された人だからですね。圧迫され苦しむ、悩む苦しむっていうことはおよそしを称えるということで別世界におるわけです。だけれどもこういう状態あるんだと言ってですね、そして喜びを共有しようと言ってこの詩を作った人は、自らの経験だけで終わらないで、それが貧しい人苦しむ人に伝わるようにという願いを持って最初から言っていると、まあ、そういう組み立てにまずなっているわけですね。聖書のこのそうした祝福や喜びをいつもこのように共有するっていうところがいつも出てくるんですね。まあ、大体物ってのは共有できないですね。お金たくさん持ってったらあげてしまってなくなる。自分の最愛の奥さんとか旦那さんとかもあげてしまってなくなるんですね。まあ、そういうことで物っていうのはですね、これ大事な持ち物、ダイヤモンドのことあげたらなくなるっていう、共有できないと。ところがこの聖書が約束するようなこういう霊的精神的な恵みは不思議なことに共有できると。で共有するとかえって増えるというんですね。まあ、そういうところがあると思います。賛美でもですね、さっきのような賛美をだいたい1回2回歌ったのではどうもならないですね。本当は福と繰り返し繰り返し歌って共有すると、そうして神様からの聖霊をいただくということなんですね。共にそれをいただくということです。はい。まあ、その最初にそういうことが4節まででですね、このところで要点が尽きてるんですね。こういう状態まで導かれるんだということ、それが貧しい苦しみと共有しようとできるんだというその両方ですね、自分の経験と苦しみ。でその後もう少し詳しく今度はこの5節以降ですね、 でそれはどうしてできるようになったかというと、あの求めをさらば与えられんっていう言葉にあるように、心からあるいは真剣に求め続けたからだと。それがこの五節にあるわけです。主に求めた。だから神様を知らない人は求めるところがないから、これはもうそこも一方になるんですよね。いろんな、特に年を寄ってくれば、年を寄ってきたら本当にいいことってはないわけですよね。体がそもそも動かなくなったら非常にこう苦しい思いしないといけないわけですから、医者だって治せないということもよくあるしですね、お金もかかると、そういうことで様々な意味でいいことが起こらないということはあんまりですね、そういうことはよくあるわけです。でそこからこそですね、主に求めると、そしたら答えてくださったというこの経験がこの人の母体にあるということが分かります。この脅かすものという、なんか脅かすものって言ったら暴力団みたいな人を思い出します。これは恐れということなんですね。これはほとんど全ての医学を私も調べました。フィアとなっています。これもですね、恐れから救い出してくださったというのと、脅かすものから救い出してくださったと、これまた感じが違ってくるんですね。脅かすというか、そういう人間的な何かですね、陰で狂気を持ったり、後をつけたり、なんかそんなものを連想したりしがちですけど、恐れというところもこんなこと、はるかに広いですね。病気とか人間関係とか死とかですね、将来といろんな意味の恐れを持っているわけですけど、そういう恐れ、さまざまな意味の恐れから救い出してくださると、この経験がこういう経験を確かにですね、これは万人が共有できるものだから、こういう詩編になってきて、聖書になっているんですね。で本来こういうふうに共有させようっていうのは神様のご意志だから、この詩編は個人の経験のはずなのに聖書になったと、最後に神様のご意志があるというわけですね。主に求めたら答えてあげるんだと、それが神様のご意志というわけですね。それで次のところで、主を仰ぎ見るときには光と輝き、これも、主を仰ぎ見た光と輝くって、神様は光なのだから光を受けると、口語訳では主を仰ぎ見て光を得というふうにちょっとニュアンスを違う訳にしています。あるいは主を仰ぎ見ると彼らは輝いたとかですね、神会話とにかく共通していることはですね、神は光なんだから、だから主を仰ぎ見て光を受けたら、そしたら自ずからそれは輝くと。これは若い時にはですね、若さで輝いているとかいう人は、これは外見からたくさんおる。その今言ったように病気になったり、あるいは突然の大事が起こったり、あるいは非常に孤独な問題が起こった場合に、そういう場合に、自然のままの光やいうものはみんなある時には若さで輝いとっても必ずそれは消えていくわけですね。だけどここで言う光っていうのは、神様を仰ぎ見たら光を受けるから、その人が年がよろうと病気であろうとどっか輝くということを言ってるんですね。でこういう人もおそらく、信仰を持っている家庭でですね、誰しも経験を持ってきたと思うんですね。そういう人は現実におると、自分がまだそういうことで言ってないとかいう感じでも、そういう人あったとか、あるいは本で読んだとかいう人は、これはどなたもそういうとこあるだろうと思うんですね。本当に仰ぎ見てる人はどこか光を持ってるということですね。それでさっきのこの貧しいと言ったんですね、悩む人、苦しむ人が求めたら聞いてくださるということなんですね。でこのことを繰り返しですね、この人の大きな経験だったから、貧しい苦しむ人、悩む人が叫んだら必ず聞いてくださるんだと。そして神の使いが周りに陣を敷いてですね、サタンあるいは悪意や攻撃を防いでくれると、そういうふうに聞いてくださるということと、天使がいわば取り巻いてまで助けてくださると、いろんな意味でですね、光を直接与えてくださると、聞いてくださると。この5節からこの8節というのは、神様が非常にさまざまな方法で、心から主に叫び求めるものを助けてくださるという、この詩を作った詩人の経験をですね、ここでずっと繰り返していっているということですね。 それで、そういうふうにこの深く実感を、こうして個人的な経験をこう言ってますよね、このあたり、私っていう気持ち。ですからここからですね、今度はさっきのところで基本がもう言われていると言われたように、自分だけこういう経験した終わりでなくって、これを呼びかけるというところなんですね。今度一般的な心理としてですね、ここから見たら分かりますが、この9節以降を見たら、私を救ってくださったっていう、私がどうこうっていうことでなくなってくる基本的な共通の心理ということがですね、言われているというのが分かりますね。みんな呼びかけてる、こういうことあるんだって。そしてこの味わうとか見よとかいう、その感覚的なですね、神様の恵み深さを味わうっていう言い方で、単に信じるっていうことだけじゃない、歩かないかわからないことを信じるだけじゃなくて、この霊的な豊かさを、愛を味わうことができると。そういうふうに神様って単に信じるだけで味わうこともできる存在だと。このことは考えてみますと、よく音楽をこの良さを味わいなさいとかですね、そういうことがあるわけです。この美しさをよく味わいなさい、例えばさっきの花を回しましたけど、ゆっくり味わいなさいとかですね、こういう花も自然も味わいましょうとか、そういう言い方をよくするわけです。そういう自然とか美しさ、芸術の美しさを味わってしましょうとかいうことはですね、よく使います。けど神様の良さを味わいましょうっていうのは、詩編の中でも他には出てこないほどですね、ここ特別な詩、特別なことになっています。で、この他にはほとんど出てこないんですけど、詩編の中であと1箇所だけ出てくるところがありますから、ちょっとそれをですね参照してもらいますと、119編ですね。ちょっと違いますが、964ページです。神様を味わう、で神様を味わうことは、言い換えたら神の言葉をも味わうということであるので、964ページ、119の109、御言葉、あなたの仰せとか書いてありますが、詩編は全部この神の言葉に関して、仰せとか御言葉とか裁きとか、戒めとか、単に言い換えてるだけなんですね。だから103節、公約では節番号がずれています。あなたの御言葉、仰せを味わえば口に蜜よりも甘いとかいう表現でですね、この仰せと御言葉なんですね。この下の105は非常に有名な、これ賛美にもなっています。御言葉は我が道の光、私の歩みを照らす灯火って、119のですね、105編ではそういうことあります。これ全部御言葉なんですね。神様の御言葉は味わったら蜜より甘いという表現でですね書いてありますが、他にはもう例がないわけです。で、この神様を味わいますとかいうのも珍しい表現ですね。はい、元のところに書いてありますが、そのぐらいこう実感できるということなんですね。そして神様というとあまりにも遠くて、どこにおるかわからないんだから、おるかおらんかすらわからないんだから、その実感なんかできるはずがないということを思うかもしれませんが、例えば自分が非常に、深い心のつながりであった人、遠く行っても死んでもその人のことを思い出したら、なんかその人のイメージが浮かんできて味わうと、その人の愛情とかですね、その人の友情を味わうようなことができるということもあるかと思いますね。そういうふうに私なんかは山を非常によく行ったし、今でも一番行きたいところと地上では山なんですけども、行く時間がなくなってしまって行けないんですけども、その山の良さを本当に味わうと、歩いている間ずっとですね、帰ってきても味わう、思い出しても味わうというところがあります。京都の三条五条から見た、あるまでほとんどこのずっと福井の方までもうたくさん山を歩いたんですね。どこかの辺り、和田から比叡山の奥まで見える山々、遥か奥まで大河を歩いたから、 そういう過去の味わいが蘇ってくるわけですね。そういうことで味わうというのは自然とか芸術に関してはよく使う。で、神様もそういうふうに実際に味わえる存在だっていうですね。そういうふうに非常に身近で感じられる、そういうことを言っているというわけです。で、これを私たちもだから本質的に神様はそういうお方なんだから、神様に求めてそのような味わいを得させてもらいましょうということですね。旧約聖書は義の神、裁きの神とか言ってですね、一般的なあの印刷物の中でも、信仰を持たない人が書いたりすると、文化人、学者でもですね、そういう意味でもう本当に型通りの、非常に型通りの表面的な枠付けをしたりすることはしばしば見られますけれども、詩編を見たら全然そんな型にはまってないというのがよくわかるんですね。こういうふうに非常に味わい意味ですね、味わうという。それから次のこの実節のところを見たらですね、十十一とこれ重なっておりますが、死を恐れる、これはもう言い換えてるわけですね。死に求める人、こういうような形でよく似たことを言い換えてるわけです。で、これはですね、何も欠けることがない、言い換えたらそれぐらいこう魂を満たしてくださるということなんですね。人間に求めたら絶えず不満が起こると思うんですね。このあの人はこのようにしてくれるだろうと、たとえ身近な家族であれ友人であれ、そういう人間に求めてきたりすら必ず不満が起こるし、いろいろな嫌なことを経験しないといけないと。けれども神様に求めたらですね、すぐには叶われないことが、この人も死に求めたらどのくらい期間があったのか、これは分からないんですね。場合によっては非常に長い期間があるかもしれないんだけど、これは必ず、例えば死の再臨ということもですね、すぐに来るということで、いつ来るか分からないイエスも言われた。それは千年も一日のことしたというだわけですから、神様から見たら長くはないと、時が必要なんだというわけですね。そういうふうに神様に求めて与えられていくとですね、欠けることがないという実感を持てるというわけです。で、これはこの欠けることがない、満たしてくださるということを言った詩編は、最も有名な詩編はこれはこの詩編の23編だったんですね。これは詩編全体で一番よく知られて、その表現から、あるいは簡潔にあるありとあらゆる信仰生活を非常に深いところで表しているということで、詩編23編、この23編のこのメインテーマはそうだったんですね。この欠けることがないぐらいに満たしてくださるという、その満たし方をそのためにこの23編を使います。3編というのはそういう意味でですね、一番最初からですね、主は羊飼いだと、私は欠けることがない、この私の羊飼い、私のという本があるわけですね。 The Lord is my shepherd、 必ず my が、この訳だけちょっと、私の飛ばしてますが、で、私に何も欠けることがない、私たちの生活だら、ちょっと反対ですね、おそらくほとんどの人はですね、こんなことは言えないですね。私はこれがあったらいいのに、これがあったらいいのに、これがあったらどんなにいいだろうか、これが欠けてる、あるいは人間関係や健康や家族の問題や職業の問題の、誰でもそれはあるはずです。健康が欠けてる場合は、もう毎日毎日この難しい、この嫌な病気がなかったらどんなにいいだろうと。そういう意味でですね、健康が欠けていたら、もう寝ても覚めてもこの欠けてる度合いがひどければですね、いつも冷めてもこれは満たされないという気持ちにもなる。ですから、こんな何も欠けることがないなんてこう言えるということは驚くべきことであってですね、これがですね、このずっと導かれた時には実際にこういうところがあるということですね。さっき言いましたように、聖書っていうのは人間が導かれたの究極的な到達点を絶えず示すという、そういう大きなところがあります。究極点 到達点というのは、それは神様のご意思、そこまであるんだから、そこまで来れるんだという、私たち努力とは違うときですね、神様の恵みを豊かに受けたときには、このようになれるんだからと、まあ、そういうことなんですね。主が私を導く羊飼いであれば、であればということなんですね。この訳は関係しています。私には減ることがないという実感を持つように導いてくださると、まあ、そういう言い方なんです。ですから、主が私を青草に腹に休ませる、これもその満たしてくださるっていうことを言い換えてるわけですね。憩いの水に伴い生き返らせてくださると、正しい道に導いてくださると、死ぬかと思うような苦しい時、これが4節の死の影を歩くというわけですね。そんな時でも共にいてくださると、まあ、そういうふうにこの欠けることがないって満たしてくださるっていうのをさまざまな言葉で言い換えているのがこの23編のところだったわけです。まあ憩いの水、この世は乾ききっているようなところがあるけど、神様のところ行けば不思議なこの潤いを与えられるというわけですね。はい、これはまあ今日は23編の目標ではありませんので、さっきの34に戻ったら、ですからこの34編ではですね、この2行に書いてありますが、それを詳しく書いてあるのが23編だというわけですね。元の34編でそういうことなんですね。10節11節、主を恐れ主に導かれるときには不思議と満たされるようになるんだというわけです。ですからさらにこの12節からは、そういう個人的な経験からですね、9節からさらにここに呼びかけでもあるんですけど、こらよ、自分の子っていう意味ではなくて、このヘブライの方ではですね、自分より年下の人、自分より未経験な人、まだそういうところに至ってない人に対して、こらよっていう、子供たちよっていう言い方をしたりするわけですね。後輩の人たちですね、年若い人たち。だからこのように神様の本当の恵み深さを知ってきたのだから、私に聞きなさいと。そしたらどういうふうな道がこの世にあるのか、神様に行く道どういうことなのかということを、それを教えましょうと、というわけですね。で、ちょっともう時間があれですから、あと16のところですね。で、ここですね、さっきも言いましたように、私はというのはここは一言もなくて、普遍的な真理を言っているということなんですね。これは 2×3 が6であるようにですね、誰にでも当てはまる、この精神的な世界にもこういう誰にでも当てはまることがあるということなんですね。これはある意味でみんなわかると思う。例えば嘘をついたらいけない。嘘をついたら必ず良くないことが起こる。これはもう2かけら3は6ぐらい、もう確実な心理で、民族を超えて、時代を超えているわけですね。それは嘘ばっかり言ったらですね、とうとう生きていけられなくてですね、会社も何も全部掘り出せると。あるいは人のものを取ったりすればいけない。これも普遍的な心理ですね。ですから、そういうふうにですね、これもそうなんですね。ここからと思う。ここで言おうとしていることは、助けを主に求め続けているならば、必ず耳を傾けてください、そういう神様おられるんだと。だけども今言ったようにですね、悪いことを意図的にしようと思ったら必ず滅んでいくと、もう、まあ、じゃあ当たり前といえば当たり前ですね。まあ、そういうふうに他人を害傷とか思って悪意を持って何かする、こんなことばっかりしてたら、それも刑務所に放り込まれるという形でですね、あるいはそれ以前に心がもう枯れてしまうというわけです。で、この16も18もですね、助けを求める人の叫び、16節も同じことを2回も書いてあります。叫ばざるを得ないほど追い詰められると、もう生きるか死ぬかっていうぐらいのですね、そういう叫びには絶えず神様が耳をこう傾けてくださるんだと言おうとしているんですね。で、この19のところだけがよく引用されたりします。でもここのところもですね、ちょっとこの訳が この訳だけでは意味が狭くなるんですけども、どういう意味かというと、悔いると書いてあります。悔いるというと罪を悔いるということですね。悪いことをしたことを悔いた心。ところがこの言語はですね、 どういう意味の言語かというとですね、英語ではクラッシュということなんです。粉々にすると。ですからこの19節の1行目の打ち砕かれた心もですね、これをまた英語では break in peace、 粉々に粉砕する。その2つの言葉平行法だから、ヘブライ語ではですね、両方粉々にするという意味の言葉を変えていってるだけなんです。日本語で悔いるというと罪のことだけに限定されてしまいますが、本来はこの19節はですね、両方粉々にされた心というわけです。打ち砕かれた心という意味であって、単に罪に限定していないんです。こういうところにこの詩編も非常に一言一言が大事なので、絶えず原文から見るということが必要になってくるわけです。この日本語で訳されたものを固定化して、これだけは絶対だと思ったら大きな違いがあるんですね。さっきの貧しい人に。ですからここで言おうとしている人はですね、助けを求める人の叫びは、病気なり苦しみなり人間なりでですね、本当にもう自分はどうもならないと、あるいは頼りにした人に裏切られたとして、心が黒々になったと、自分の愛する人が事故で死んでしまったとか、それも本当にですね、その自分の存在が粉々になったようにも生きていけないと思う人もおる。だから死んでしまうという人もおる。そういうに何らかのこの事情で、この世の中にはですね、私たちの心をですね、粉砕してしまうようなことが起こるわけですよね。それで、まあ、自殺者が3万何千人とか、未遂まで言うと膨大な人たちが、今もおそらくですね、今日もまたどこかで誰かがそういうふうに命を失っていってるんですね。3万人ということであれば、まあ、そういうことでですね、相当多数の人は毎日毎日言ってるということになるわけです。そういうふうに、それはまさにですね、心の支えが砕かれてしまって、もう生きていけないという状態があるからですね。その時にここであるように主に求めると、この6節だ5節だって、神様に心から叫ぶ、求め続けるということを知らなかった場合には、まあ、ますますその砕かれて粉々になってどうすることはできないということなんですね。まあ、そういうようにここのところは助けを求めるというのをさらに言い換えてですね、砕かれた心、あるいは粉々にされた心と、まあ、そういう意味合いに言っているわけです。で、この悔いるという意味にもここ訳されたりするのは、自分は正しいことをしてたというそういう心が粉々にされてですね、そして、主イエスが言ったように、まず心貧しき人は幸いになるというんですね。心貧しいってそういう意味で粉々にされたわけですね。自分の誇りやら高ぶりやら、自分はこんな正しいんだと、できるんだと思ったことはみんな砕かれた。そういう弱いものに過ぎないと。で、そういうふうにして思い知らされた心を救ってくださると、まあ、そういう意味にも用いられる。だけどその心のほういう問題だけじゃないんですね。いろんなほうの病気によって、あるいは人間関係、特に家族の間、深刻な対立があったりする場合には、本当にこの砕かれていくと、壊されてしまうということも起こるわけです。でもそういう壊れた誰もがもう分からない、見捨てているような人のところに近くに来て下さるんだと。そういう、まあ、ことですね。そういう意味でこの助けを求める者、叫ぶ者、それを言い換えた形になっているということですね、19節。で、次もちょっと意外な言葉ですね、20節。主に従う者には災いが除かれますっていうんだったらそうかなと思うけど、主に従う、これは原文ではですね、このサディークって言って、この義の人、正しい人ということであったのを、新教大学では本来正しい人はないからということで、主に従うって訳し替えたんですね。この新教大学では本来は正しき人、公約ではその、まあ、元の表現を踏襲していますが、正しき人には正しいというのは、要するに主に従っていこうというその心を正しいとしているわけですね。正しい人には、あるいは主に従う人には災いが重なる。どういうことなのかと、神様は災い、苦しみ、いろんな出来事が起こらないようにはしてくれない。しばしばですね。でも神様が確実に約束して、この支援で約束しているのは、そのあらゆる災いが絶えずですね、逃れる道を神様は備えることなんだ。それがこの詩編の一つ言おうとしているところなんですね。この人もですね、主に求めて叫ばずに折れないような窮地に追い詰められることが何度もあるわけです。なんで信じてるのにこんな苦しみに遭わなきゃいけないのか。苦しい目に遭うのはこれ信じとってもいろんなことが起こる。イエス様でもそもそも起こったんですね、パウロも。もう死のほかないというところで追い詰められたことがありますが。 そこから救ってくださるお方がおるんだっていうことを知らせるために、神様はそういう苦しいことにも合わせるというわけです。いや、そういう逃れの道を必ず保証すると、これがこの聖書でいう神様の約束なんですね。苦しいことは何も起こらないとは決して約束はしてないわけです。で、このことはですね、一箇所だけパウロのローマ書、コリントの手紙に書いてあることを少しだけちょっと伝えてもらったんですね。325ページのコリントの信徒第二の手紙の1章、コリントの第二の手紙ですね。新約聖書の新共同訳では325ページです。第二の手紙1章の8節からのところです。ですね、第二の手紙1章の8節以降のところで、ここを見てもですね、兄弟たち、これはもうコリント、ギリシャの都市のコリントの信徒に言ってるわけですね。アジア州っていうのは、これは今のトルコ半島のあたりを言ってたわけですが、それが中国日本の方まで膨大のように広がったんですね。私たちがこう思った苦難についてぜひ知ってほしいと、私たちは耐えられないほどひどく圧迫されたんだと、さっきのこのアーニーとかナウィムに圧迫されたんだと、そしてもう生きられないとまで思った。そこで必死に叫んだわけですね。もう死ぬんだと、もう終わりだと思われたぐらいだけど、そこで死者をも復活させてくる、もう死んでも復活させる神を頼ろうという、だから復活させてくださる神様を頼ろうと、本気で頼ろうということもある。パウロのような人でもですね、もうダメだというぐらい苦しいことに追い詰められて、初めて本当に全身を持って、 全身全霊を持ってこの死者を復活させる神に頼ろうという。で、確かにここから救い出された。神はそれほど大きな死の危険から私たちを救ってくださったし、また救ってくださるんだと、これからも救ってくださると、まあ、そういうふうに言ってますが、こういうこのパウロのこの経験と、この詩編の作者のこう言おうとしていることですね。苦しいことはさまざま起こるんだけども、必ず助けの道がある、その全てから救い出してくださると。死んでしまったらどうするのか、いや死んだらまさに完全な救いというわけですね、復活という。まあ、そういうところに、ほんでパウロはそう言った。もう死ぬんだと。誰も復活させてくださるんだから、そこに究極的な救いが常に用意されているというわけですね。まあ、そういうことで、この元の死に帰れば、骨の一歩も損なわれることがないようにというこういう方。骨っていうのはですね、これは内部の大事なものを、今のイメージと違うんですね。あばらを骨から作ったと。いうのがありますね。で、我が肉の肉、骨の骨とかいう、なんか今の言葉にしたら非常にわけのわからないことですけども、これは骨っていうのはですね、体の内部に、一番内部には支えるものだから、その中心的なものと、まあ、そういった意味をこう旧約聖書では暗示することはしばしばあります。現代的なもの、白骨学的な解剖的な骨とはちょっと違うんですね。だから私たちを支える大事なもの、少しも損なわれることのないように、精神的な意味ですね。神様に対してしっかり私たちがつながっていようとすれば、どんな状態に陥っても魂の大事な部分というのは損なわれないというのを、こういう表現でもあったわけです。で、まあ、最後にですね、当然主に逆らって、神様の真実や愛に逆らう続ければ、そういう助けを受けられないんだから、それはそのまま滅んでいかざるを得ないということですね。主はそのしもべの魂をあがなう、もうダメだというのを言えば買い戻すとか、滅びの世界から引っ張り出してくださるんだと。で、この詩がですね、そういうさまざまな困難を言っておるんですけど、最後に罪に定められることはないと、まあ、そういうふうな霊的な罪の問題も最後に書いてあってですね、一般的な苦しみだけではなくって罪をも許されると、あがないとって、そういうはるかにイエス様のことをも要は展望してですね、そういうことにも最後に触れてやるというわけです。ですね、最後のこの詩ではここまで罪ということは一言も出てこないんですけども、こういう形で新約聖書のこの29が完全に成り立つのはイエス・キリスト様が 十字架で死んであがなってくださったと。そしてその十字架の死を避けどころとするものは確かに罪に定められることはないので、旧約聖書というところはイエス様もある意味では予言的に今言っているということですね。はい、それでは今日はそこまでと。